皆さんこんにちは。自然を愛するウェブエンジニア、セミヤマです。今日はときめきメモリアルドラマシリーズボリューム3、旅立ちの歌について、バンドマンポッドキャスターのシュンチャールズさんとお話ししたいと思います。今回もときめきメモリアル無印本編、ときめきメモリアルドラマシリーズをはじめ、ときメモ関連作品についてネタバレ全開でお話ししていますので、ご注意いただければと思います。ということで、シュンさん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやー、ついに第3回ドラマシリーズクライマックスですね。
はい、最終章来ましたね。
どうでしたか、第1回第2回は。
いやー、楽しかったです
そうですね。いやー、いろんな話が本当思った以上に広がるなと思って、うん、
そうですね。僕らやっぱり2人とも一人喋りが基本なので、やっぱり一人じゃないっていうのはすごく心強いと言いますか、やっぱ一人だとなかなか長く喋るっていうのも台本をある程度作っておかないと難しかったりはするんですけど、やっぱもう時間が本当あっという間に過ぎちゃうなっていうのがすごくすごく楽しいですね。うん、
あ、確かに確かに、本当そうですね。コラボの甲斐があるというか、醍醐味という感じしますよね。じゃあ、まあ今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ときめきメモリアルドラマシリーズについて3回に分けて語る今回のしゅんさんとのコラボ、3回目の今日はときめきメモリアルドラマシリーズボリューム3、旅立ちの歌についてお話ししていきたいんですけども、
はい、
この旅立ちの歌は特に僕がものすごく思い入れを持っている作品でして、まあ、やったのは今年に入って初めてやったんですけども、まあドハマりしていまして。
あ、いいですね。
ですね、もう早速まずあらすじからいきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、あらすじと作品の概要ですね。旅立ちの歌は1999年4月1日に発売されてまして、まあ、メインヒロインをときめも本編では幼なじみにしてラスボス的存在だった藤崎詩織、副ヒロインを本編で隠しキャラとして登場し人気を集めた館林美晴に据えたダブルヒロインの作品になっています。
はい、
しゅんさん、旅立ちの歌もプレイされたということですよね。
あ、当然これはもうリアルタイムでやりましたよ。
そうですよね、前回旅立ちの歌をやってランニングを始めたというふうに伺ったんですけども、
はい、
ちなみに僕もランニングを今やってまして、いずれ地域の5キロか10キロ走るぐらいの大会には出たいななんて思ったりもしてるんですけども。
ああ、いいじゃないですか、ちょっと小さな冒険ですねそれも。
あ、そうですね、はい、まさしくまさしく。で、ゲーム本編のあらすじの方なんですが、藤崎詩織というのは本編でもそうだったんですけども、まあ、主人公の幼なじみで容姿端麗でスポーツも勉強も万能の、それがゆえにラスボスと言われていた西条ですよね。
はい、
うん、幼なじみなんだけど藤崎詩織に引け目を感じているっていう点では、
はい、
ときめも本編も旅立ちの歌でも同じなんですけども、まあでも片思いはしていると。で、そんな煮え切らない状態だった主人公が、まあ、いよいよ卒業を前にして、しおりとはちょっと卒業後の進路が違うというか、違う大学に行くっていうことになってるんですよね。
はい、
はい、そこで、まあ、親友の早乙女よしおくんがこう背中を押してくれるんですよね。卒業文集の編集員を、まあ、しおりがやることになったと。で、もう一人男子の編集部員も誰か立候補する人いないかと、まあ、先生がこう募集するんですけど、そこで吉尾くんが、あ、こいつ文集に興味あるらしいですよと言って、まあ、無理やり2人をくっつけようと、まあ、サポートしてくれる、まあ、そういうところから物語が転がっていくんですけども、で、バレンタインをきっかけにしおりに告白しようとするんですが、しおりはニコッと笑って、いつまでも仲のいい幼馴染でいようねと言ってくると、
あ
で、まあそれを主人公は深読みしてしまって、自分の高校生活やしおりとの関係について見つめ直すことになるんですよね。で、その一方で卒業文集には卒業生一人一人のあなたの一番輝いた時というテーマの作文を 掲載することになってるんですが、主人公はその作文を書こうとすると手が止まってしまうんですよね。
うん、
自分は思えば3年間何も成し遂げてこなかった。俺には輝ける時なんてなかった。旅立ちの歌の主人公はしおりの言葉をきっかけに自分のことをそう思うようになるんですよね。
はい。
でそのバレンタインのしばらく前に実は親友のよしおに誘われてフルマラソンにエントリーしてたんですが、普段全く運動してない人なので5キロも走る前にぐったりしちゃうんですよね。
まあそこね、リアルですよね、すごく。
そう、リアルですよね。うん、僕も最近ランニング始めたと言ってたんですけど、まあ10分走っただけで、はあはあ、息が切れてる状態なんですけど。うん、なので、これは実感としてわかるんですが、でせっかくエントリーしたけど、まあこれはダメだと、まあ現実的な見方だと思うんですけど、まあ一旦は諦めてたんですけども、主人公は、この、まあ、しおりに対する失恋、まあ、主人公側の目線としては失恋と捉えてるんですけど、をきっかけにこのマラソンに出場することを決意するんですよね。で、何でもいいから卒業する前に何か一つでも成し遂げたい。しおりに告白するとかしないとか、そういうことより前に何か一つでも成し遂げて自分に自信を持ちたい。そのために 42.195 キロを走り抜くことを決意するわけですね。
はい。
全く運動してなかった人が2週間でフルマラソンやると
なかなかすごいですよね。
うん、まあこれ現実にあったら死んじゃうと思いますけど、まあそこはフィクションということで。
42.195 キロって結構ですよ。僕自分の出身校なんですけど、高校で毎年、今はやってないんですけど、僕らの頃って恒例行事で海の海岸の方、もうほんと端っこの方に連れてかれて、バスで連れてかれて、そっから校舎まで歩くっていうイベントやってたんですよ、毎年。
それは何キロぐらいですか？
で、それが 42.195 キロですよ。
え？あ、じゃあ歩かされるんですか？
そうです。夏休み初日ぐらいかなに、
はい、
僕普通科だったんですけど、普通科とエース科、だからそういう勉強できる特進科みたいなやつよね、とかも行ったかもしれないですけど、少なくとも僕らのクラスというか、まあ、学年はみんなそのバスにみんな押し込められて、海のすごい端っこの方にボーンって置かれて、
はい、
じゃあ頑張ってみたいな感じ
でそれはなんかマップとか渡されるんですか？
あ、だから一応先頭引率の先生がいて、でそれでみんなで夜通し歩くっていう。
あ、夜通し歩くんですね。
そう、夜通しですよ、もうほんと夜通しで、翌日の早朝にゴールするっていう毎年イベントやってましたね。
睡眠は取るんですか？
いや、取らないです、もう夜通し
すご
もう今はなんか中止してるみたいですけど。
それ男女全員だったんですか？
あ、もちろんもちろん全員参加でやってましたね。だから 42.195 キロがどんだけきついかっていうのは僕は分かります。
ああ、まあそうか、歩いた場合もきついですよね。
きついですよ。もう最後主人公も疲労困憊だったじゃないですか。もうほんとあんな感じですよ。もう途中で一応休憩ポイントみたいなのがあって、そこでなんか夜食を食べたりとか休憩はするんですけど、でも結局翌日の朝のどうですかね、6時とかそれぐらいに、で運動部のやつとかはやっぱちょっと頑張って最後のラストの1キロじゃないか、もうちょっとあるかなぐらいをダッシュで走って、誰が一番になるかみたいなのとか、そういうイベントありましたね。でそこでやっぱお付き合いするみたいな歩いているうちに恋心が芽生えてみたいなこととかも、僕らの頃は、
あ、一緒に歩こうみたいな感じで、わ、いいじゃないですか。
そうそうそう、そういう感じで、そういう文化祭の急増カップルが増えるみたいな感じで。
あ、なるほどなるほど。じゃあ結構わかるっていう感じだったんですかね、その当時やった時も。
そうですね、 42.195 キロっていうのはわかりますね、どれぐらいきついか、どれぐらい距離があるかっていうのは。
なるほどなるほど。まあ岸くんも俊さんがそういう経験をされていたということなんですけども、であらすじの方に戻ると、岸くんもそのマラソン大会は2週間後に迫った卒業式の前日の日程だったんですよね。で水泳部のエースであり、マラソン大会にもエントリーしている清川のぞみさんという子に頼み込んで毎朝の特訓を始めるんですね。で、まあ、毎朝の特訓と、そしてきらめき高校の生徒としてしおりや他の生徒との交流を深めながら、 マラソン大会の完走を目指すと。これが旅立ちの歌のメインストーリー、まあ、しおりルートのあらすじになります。
はい。
でですね、このゲーム藤崎しおりと館林美晴のダブルヒロインということになってるんですけども、僕の見方がちょっと違ってまして、今日はまず僕なりの旅立ちの歌論について語らせていただいて、
お
ー、ところどころでしゅんさんと意見交換をしていきたいなと思ってます。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず旅立ちの歌の主人公なんですけども、2人いると思ってます。
うーん、
1人目はキャラクターの分身となり、自分で好きな名前を付けられる本来の主人公ですね。
うん。
でもう1人が館林美晴だと思ってます。
あー、美晴ちゃんが主人公だと。
物語の主体となって目的を持って物語を動かしていく人っていう意味での主人公が通常の主人公と館林美晴だと思ってます。で第2に僕が一番好きなキャラクターなんですけども、旅立ちの歌で一番好きなキャラクターはその自分の分身である方の主人公なんです。うん。
ああ、はいはいはい。
ドラマシリーズ各作品の主人公はプレイヤーの分身ではあるんですけども、それぞれ固有の内面や感情、言葉を持った存在ですよね。あの彩りの方でもそういう話ありましたけど、まあ結構とんがった人だったりするじゃないですかなので旅立ちの歌で僕が一番心を動かされた好きなキャラクターっていうのは実は主人公だなと最近気づきまして。
おー、はいはいはい。
そのあたりについてまた話していきたいんですけども、
はい。
で旅立ちの歌で通常の意味で僕が一番好きで、もう可愛くて最高だなと思うキャラは例えば館林美晴ですね。
あー、いいですよね。うん、今回やり直し、あの僕今回もあのプレイ動画を見たんですけれど、
うん、
改めて館林さんってすごく可愛いなって思いましたね。
ですよね。
すごくいい子だし、一番女の子女の子してるなって思って。
あー、そうですよね。
すごくなんか理想的な女の子というか、そういうところがすごくあるいい子だなって思いましたね。だからなんか館林さんの魅力に改めて気づけたなって今回思いまして、館林さんってやっぱりランキングとかで常に上位にはいるじゃないですか。で僕例えば西野さんとかしおりっていうのはもう絶対的なヒロインとしてわかるんですよ。で片桐さんも今回分かったんですけど、館林さんってなんでこんなに人気なんだろうっていうのがちょっと自分の中で疑問ではずっとあって、でも今回改めてこの旅立ちの歌を見返してみて、あ、なるほどなと思いましたね。すごくいい子だなっていうのが分かりましたね。
原動力が好きっていう気持ちだったりするので、そういうところかなとちょっと思ったんですけどもね。はい、そのあたりもまた深掘りしていければと思ってます。
うん。
ということで、まあ、改めてまとめると、旅立ちの歌の主人公は2人いる。それはプレイヤーの分身としての主人公と館林美晴であるっていうのと、旅立ちの歌でセミヤマが一番好きなキャラクターは主人公であるっていうのと、
はい、
旅立ちの歌で通常の意味で僕が一番好きで可愛くて仕方がないと思うキャラは館林美晴であるっていう3点が僕のセミヤマの旅立ちの歌論の根本になります。
はい。
なんでここからなんでそう思ったのかについて、本編のあらすじとか自分の思いも含めて語らせてもらえればと思います。
そうですね、セミヤマさんの深掘りを聞きたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。でまず僕セミヤマはこのドラマシリーズの中でも特にこの旅立ちの歌という作品に深く感動しまして、その物語、ビジュアル、音楽、作品を通して描かれたテーマに胸をわしづかみにされました。
はい。
旅立ちの歌の主人公は高校生活で成し遂げたことが何もないと感じて自分を変えようと行動を起こすわけなんですが個人的にこの設定がめちゃくちゃツボで。
おお、なるほど。
僕自身高校3年間部活もやってなかったですし、
ああ、はいはいはい、
学校生活でこれといって打ち込むものもなくて、
ああ、はいはい、
高校生活3年間で、
うん、
まあ、高校でっていうかその期間で、
はい、
唯一成し遂げたことといえば、 当時ファミ通というゲーム雑誌でやり込みゲーム大賞という企画がありまして
はいはいはいはい、
これに応募してファミ通に掲載されたことぐらいなんですけども、
おー、でもちょっとした大きい成し遂げたことですね。
しゅんさん、この企画はご存知ですか？
いや、知らなかったです。
今でこそこうゲームのスーパープレイとかって YouTube とか Twitter とかブログとか、まあ、いろんなこういうこと俺やったんだって発表できる媒体あるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
でも当時インターネットもそんなに発達してなかったですし、
そうですね、
うん、やったとしても出す場所なかったと思うんですよ。
うんうんうんうん
うん、で唯一それを発表する場所がそのファミ通のやり込みゲーム大賞っていうコーナーで、
はいはいはいはい、
これはファミ通の読者がいろんなゲームを通常のプレイからはかなり逸脱したレベルでやり込んでその独創性や面白さを競うっていうものだったんですよ。
おー、なんか今 YouTube とかでありそうな感じですね。
そうなんです、そうなんです。僕が印象的だったやり込みはファイナルファンタジー5っていうゲームでの低レベルクリアだったんですけど、そういうすごいありえないプレイが多々掲載されてるコーナーだったんです。で、あ、これはめちゃくちゃ面白いとなって、で僕がこのやり込みゲーム大賞に応募したのが、こう以前もセミラジオで話したかもしれないんですけども、このセガサターンのデスクリムゾンっていうゲームの
あー、はいはいはい、
スコアアタックだったんですよ。
はいはい、
当時僕がデスクリムゾンのファンサイトの掲示板に入り浸っていてそこでデスクリムゾンを愛する同好の使徒日夜デスクリムゾンについて熱く語り合ってたんですよ。
はいはいはいはい、
でシュンさんも音楽を好きな同好の使徒掲示板でやり取りされてたというふうにフィールドオブビュー会でお話しされてましたよね。
はい、やってましたね。
で、まあそういう感じで、やり取りしてて、でそういう掲示板で交流してたんですけども、何か面白いことやりたいなと思いまして、そのサイトで開催されていたデスクリムゾンのスコアアタックへの挑戦を突如始めたんですよ。そのデスクリムゾンというゲーム、セガサターンのガンシューティングゲームなんですけど、
はいはい、
普通にプレイすると1ステージにつき10万点もいかないんですよ。
おー、はいはい、
全部の敵倒してもいかなくて、ただ僕は独自に発見した攻略法で30万点以上叩き出すことに成功しまして
あー、はい、
うん、でその得点をそのデスクリムゾンの掲示板で報告したらかなり場がざわついたんですよね。
はー、すごい
圧倒的な点数だったので、
はいはいはいはい、はい、
独自の攻略法はどんなものかっていうと、このゲームガンシューティングなんですけど、雑魚敵は基本的に一発撃つと倒れるんですけど、ウィークポイントみたいのがあって、雑魚敵のウィークポイントを的確に狙って撃つと敵が倒れるまで何度でも連射でその敵撃てるんですよ。
お
で、うん、一発撃つごとに得点が入るっていう仕組みになってて、
はい、はいはいはい、
なんで高得点出すにはかなりの連射力が求められますし正確に照準を定めるっていうコントローラーさばきも必要ですし、で当時こうセガサターンのゲームパッドを連射しすぎて1センチぐらいのゲームダコができてたんですけど、はい、親指にお
ーすごいやり込んでますね。
うんうんうん、でこの僕は高校2年生の夏休み全てを投入してこのデスクリムゾンのスコアアタックに取り組みまして、今でもそのデスクリムゾンのファンサイトに1998年8月31日、
はい、
35万1150点という記録が残ってるんですよね。
わー、すごいじゃないですか。
高2の夏休み最後の日に出した記録だったんですよ、
ね、あー、じゃあもうちょっとやり遂げた感がすごかったですね。それは
そう、自分の中ではやってやったぞという気持ちだったんですよ。でそれをファミ通のやり込みゲーム大賞に応募しようと決意して、セガサターンと VHS のビデオデッキをつないでプレイ動画を録画して、
はい、
そのハイスコアプレイが収められた VHS のビデオをファミ通に送ったんですよ、
はい、
で待つこと数ヶ月、
はい、
なんと当時のやり込みゲーム大賞にそのデスクリムゾンのスコアアタック動画が受賞したんですよね。
おー、いい話じゃないですか
と思うじゃないですか。
はい、
なんですけど当然大賞ではなく、さらに何もこのゲームを選ばなくてもいいのにねみたいなコメントが添えられた、まあ言ったら晒し者的な扱いで載せられてたんですよ
あ
しかも ファミ通ってガバスっていう仕組みがあるんですけど、こちらはしゅんさんご存知ですか？
あ、でもなんかそういうのがあったっていうのはちょっと記憶の端っこにはありますね。
はい、そのガバスはファミ通独自の仮想通貨で、貯めるとゲーム機とかゲームソフトとかと交換できるんですけど、で僕がそのデスクリムズのスコアアタックでもらったのって額面で言うと500ガバスだったんですよ。
はい、
500ガバスってどれくらいの価値なのかっていうと、プレステ1のメモリーカードと交換するために必要なのが1200ガバスだったんで、
おー、ちょっと微妙なところですね。
メモリーカードすらもらえない価格設定だったんですよ。僕が高校2年生のひと夏をかけて連打のしすぎで、もう右手に1センチぐらいのゲームダックを作ってまで取り組んだデスクリムゾンのスコアアタックがたった500ガバスしかもらえなかったんですよ。
ああ、そう、それでちょっと落ちちゃったというか、
今でこそ笑い話ですけども、当時は本当に憤慨しましたよね。さらに言うと、その僕が高2の夏休み全て投入して打ち込んだスコアアタックの隣に、
はい、
同じように晒し物にされてたやり込みっていうのがあったんですけど、
はいはい、
しゅんさん、それって、まあ、無茶ぶりになっちゃうんですけど、なんだと思います？
99年とかですよね。
そう、投稿したのはそうです、うん、
99年のゲームかなんだろう。だってそういう、例えばリッジレーサーとかそういうメジャータイトルじゃないってことですよね、多分。
あ、メジャータイトル、メジャー、まあでも結構大々的に広告も打ってて、ヒントを言っちゃうと、もうソニーのゲームだったんですよ。
ソニー、
うん、
うわー、なんだろう、なんかあったかな。いや、ちょっとすぐにパッと出てこないんですけど。
はい、それがプレステで出た、
はい、
ダブルキャストっていうゲーム、
あ
ーヤルドラシリーズっていう、このアドベンチャーシリーズがあったんですよね。アニメーションをふんだんに使った、まあ割とお金かかってるのかな、ソニーだしみたいなアドベンチャーゲームがあったんですけど。
はい、存じ上げてます。
そのゲームのやり込みというか、趣旨としては、そのダブルキャストに出てくる可愛い女の子のキャラが、ヒロインがいるんですけど、そのヒロインの胸が揺れているシーンだけを集めて編集した動画をビデオにまとめてファミ通に投稿してきた方がいたみたいで。
すごいですね。
まあアニメーションに力が入ってるっていうのと、まあそのアニメーションの中で、まあ、ヒロインの胸がよく揺れると、一部ファンの間で評判だったみたいなんですよね。
いやー、すごいですね、時代ですね。
僕プレイしたことないんですけど、まあそのそれを通じてしかあんまり見てなくて、でそんなダブルキャストの地中霊総集編 VHS と僕のスコアアタックが同じ枠に並べられてたんですよ。まあ今にして思えば、ダブルキャストの地中霊総集編 VHS を制作された方も、
はい、
まあ、発想力と根気すごいなと思いますし、
まあそうですね、はい、
もしこのポッドキャストを聞かれてたら、あの時隣に掲載されていたものです、その説はご一緒させていただきありがとうございましたって伝えたいんですけど。何の話をしてるのかね、ちょっとわからなくなりつつありますけど、まあ何が言いたかったかというと、
はい、
高校2年生の夏にデスクリムゾンで頑張って30万点叩き出したけど、まあ、ファミ通からは500ガバスしかもらえなかった。結果全然承認欲求は満たされなかったし、自己肯定感も得られなかったっていうことを言いたかったんですけど。
ものすごい遠回りしましたね。
そうですね。
わかりました、はい、だけどその一番輝いた瞬間がなかなかなかったっていう、
そうそうそうなんです、それを言いたかったんですけど、はいはい、それを言うために結構、ね、遠回りしちゃいましたけど、うん、
いや面白いお話だと思います
。ありがとうございます。で、まあ、そんな僕なので、3年間俺は何も成し遂げてないじゃないかと苦悩する、
うん、
旅立ちの歌の主人公に、
うん、
まあ、我がことのように感情移入してしまったんですよね。もう気持ち的には本当分かるぞと言ってもハグしたいぐらいな気持ちなんですよね。
ああ、じゃあもう高校生の頃の自分を見ているようだと。
本当にそうなんです。 分かるぞっつって歌詞言って
あーなるほど、はい、だからそこの、 あの蝉山さん的に言うともうそこをやり直したいというか、そういう黒歴史を塗り替えたいためにやるというような、そんな気持ちになったってことですよね。
そう、なんかもうひもさんに脳改造してもらっても、俺は高校時代フルマラソンを完走したっていう記憶を植え付けてほしいぐらいなんですよ。デスクリムゾンのスコアアタックとかもやってない、もうそういうのじゃなくて、うん、それはやってないと。もう別にファミ通で晒し物にもされてないし、フルマラソンは走ったってことにならないかなと思ってるんですけど
はい、
まあ現実そうもいかないと、まあまあ起きたことは変えられないっていうことなんですけど、
まあ、タイムリープもできませんからね。
そうそうなんです、そうなんです。で旅立ちの歌はそういうやり残したことがあるっていう主人公なんですけども、マラソンにひたむきに打ち込む中で、まあ、自分自身も他の人が主人公を見る目も変わってくんですよね。
うんうんうん、
その細やかな人間描写もすごく好きで、
うんうん、
で毎朝の水泳部清川さんとのランニング、さらに学校のプールでの水泳トレーニングによって、うん、マラソン完走に必要な体作りを着々と進めていくんですよね、
はい、
そしてメインヒロインであるしおりルートでは、まあ、非常にシリアスな展開が待ってるんですよね、
はい、
マラソン大会の前日、こう主人公の体はトレーニングの成果が出て、まあ、しっかり仕上がりまして、
うん、
これならフルマラソン完走いけるんじゃないかという自信もついてくるんですけど、突然足に違和感を感じてしおりと一緒に学校の保健室に行くんですが、かなり無理をして運動したせいで足が肉離れを起こしてしまってたんですね、
はい、
で保健の先生には 2,3 週間は絶対に激しい運動をしてはダメだと釘を刺されるんですけども、主人公はそれに従うつもりは全くなくて、
うん、
テーピングで応急処置をした上でマラソン大会に出ようとするんですよね、
はい、
うん、かなり無茶だと思うんですけど。
無茶ですねあれは。
しおりはそんな主人公に、私どうしたらいいって聞くんですよ。
あれはすごくいいシーンですね。
うんうんうんうん、あなたを止めたらいいの、走るのを応援したらいいの、あなたが心配なの、無理をしてほしくないの、でも私わからないって言うんですよね、
はい、
そんなしおりに主人公は、しおりには見ていてほしい、小さい頃木に登った時みたいに近くで応援してほしいって言うんですよね、
うん、
旅立ちの歌のしおりルートでは幼い頃のしおりと主人公の回想シーンがたびたび挿入されるんですけども、
うんうんうんうん、
しおりと二人で探検隊を結成して子供なりにいろんなところを冒険したり、
うんうんうん、
その中で割と主人公は無茶な行動を取ったりしたりしていて、でもそんな主人公を見てるのがしおりは好きだったっていう描写がされてるんですよね。
うんうん、あれはすごく良かったですよね。しおりっていうキャラクターの友達に噂されて恥ずかしいっていうことを言うことだったりとか、主人公を好きになっていくところとか、そういうのがやっぱりその幼少期の思い出ですよね。そこが今まで性比べをするぐらいしか出てこなかったっていうところがやっぱり本編ではあったんで、それが今回深掘りされたことで、あ、だからこの2人って今の関係になったんだっていうのがすごく見えたというか、
うんうんうんうん、
それはすごくこの幼少期を見てよかったなっていうのはすごく思いましたね。
そう、本当にこの旅立ちの歌の一つの功績でもあるのかなって思いましたね。そのしおりの幼少期の深掘りっていうのは、その、まあ、今までの原作のしおりファンにも刺さる内容だと思いますし、
うんうんうん、
そういう展開を踏まえてのしおりには見ていてほしいっていうセリフなんだなと思って、そこに結構しびれましたねうん、で大会当日、しおりが応援させてと言ってテーピングの本を買ってきてくれて、一緒に会場まで行って足を、まあ、応急処置してくれるんですけども、それを見た水泳部の清川さんが、うん、まあ、すぐにいろいろと察して、うん、そんな足で走れるわけないだろうみたいな感じで、大会の運営の方からお医者さん連れてきて、まあ、結果主人公はマラソン大会を走れなくなっちゃうんですよね。
うん、あれはなかなかわーってなりますよね、やっぱ見てる方も。
そうですよね、まあ、そこまで積み上げてきたものが、あ、走れないってことになっちゃうっていう、結構びっくりはしたんですけども、で呆然と自室で宙を見上げる主人公に、 しおりが留守電で励ましのメッセージを入れてくれてたりするんですけども、
そうなんですよね、うん、
しおりは留守電で今日走れなかったとしても今まであなたが頑張ってきたことは無駄にはならないよと言ってくれて、いや本当その通りだと思うんですけども、そっか走れはしなかったけど主人公は何かを手に入れたんだっていう話になるのかなって思ったんですよ。でもこの旅立ちの歌の主人公、そこでおとなしく納得はしない人だったんですよね。卒業式の日の朝早くに親友の吉尾を公園に呼び出してテーピングを頼むんですよ。マラソン大会で走るはずだったコースを一人で走るって言い出すんですよね、
うん、
お前本当にバカだなと吉尾には言われるんですけど、本当にむちゃくちゃだし自己満足でしかないんですけど、自分に欠けてるのは何か、自分に必要なのは何か、本質的に考えた上でその行動を決定してて、まあ、めちゃくちゃかっこいいなと思ったんですよ。うん。旅立ちの歌の主人公って個人的にときめも史上最高にかっこいい主人公だと思ったんですよね。
おお、かっこよかったですね。でも確かに、
まあ、現実的にはマラソン初心者が肉離れした状態でフルマラソン完走っていうのはありえない話なんですけど、そこはフィクションとしてということで、
まあでも前日ですよね、清川さんがもうこれ以上トレーニングとかしないで今日はゆっくり休むんだよって言われて、帰り道走って帰っちゃうじゃないですか。
ああそうですね、無理しちゃうんですよね。
そう、あれはすごく僕気持ち分かったんですよ。
ああ
もうやらなくていいよって言われてもやっぱ不安になる気持ちっていうのはすごくあると思うし、でもそこまでして向き合うっていう主人公はすごくかっこいいなと思ったんですよね俺。でもそれでもいやーあればおとなしく言うこと聞いて歩いて帰ればよかったんじゃないのって俺は見ながら思ったんですけど、それはお前が悪いんじゃないのっては俺は思ったんですけどでもまああの気持ちは僕もすごくわかります。やっぱ高校生ってそういうまっすぐじゃないですか。今だったらあそうなんだ、じゃあ休んだ方がいいんだなとか、今までのいろんな経験とかがあるからやっぱり休まないとダメなんだ、休まないとダメな時は休まないとダメだなっていうのはわかりますけど、高校生ってやっぱ休めないんですよ、
はいはい、
あれすごくリアルだなと思って、
うん、
僕それこそですけど、あの僕高校生の頃、
はい、
まあ、吹奏楽部だったんですよ、
うん、
でその吹奏楽部って毎年あの定期演奏会って言って演奏会やるんですよね、
はいはい、
でやっぱその本番がすごく不安で、
うん、
まあ、不安があったっていうわけじゃないですけど、とにかくあのクオリティ高いもの出したいなと思って、だから自分としてもちゃんと演奏したいっていうのがすごくあって、
うん、
で練習はものすごく真面目にやったんですけども、
うん、
僕ですねあのその本番の直前にインフルエンザにかかっちゃって、
あ
だけど練習できないっていうことがすごく不安で、
あ
そのインフルエンザっていうのを隠して練習してたんですよね。まあ、結局周りにはバレちゃうんですけど、バレてお前辛そうだからもう帰れよって言われて、いや練習したいって言って練習すごくしてたんですよね、
うんうん、
まあ、結局、まあ、その後は 2,3 日休んで本番を迎えて、まあ、本番は全然成功はしたんですけど、でもなんかそういう不安とかそういうまだあの大人じゃないじゃないですか主人公も結局は、
うんうん、
だからそういう主人公のなんか少年性、そこはすごく今回見てて、あいいな、まっすぐだなってすごく思いましたね。
そう、自分がそこまで今なんていうんですか、まあ、家族もいたりして仕事もあってそんなにがむしゃらっていうか、まあ、無茶しきれないみたいなところもあったりするじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
でもなんかそういうものを、まあ、フィクションですけどガツンとこう突きつけられてぐさっと胸に刺さったような感じになったんですよね。
すごくかっこいいですよね主人公。
そうで、もうしおり編のクライマックスまで話しちゃうんですけども、
はいはいはいはい。
主人公はしおりが子供の頃に使っていたヘアバンドを手に巻いて走るんですよね、
うんうん、
これは幼い頃に一緒にマラソン大会で走ろうとしおりと主人公で約束してたんですけど、しおりが風邪ひいて走れなくなっちゃって、で幼い主人公が俺がしおりをゴールまで連れていくよと、まあ、かっこいいことを言って、まあ、しおりのヘアバンドを借りて、
うん、
そのヘアバンドを身につけてゴールを小学校の頃のマラソンで目指したんですけど、転んで怪我しちゃって完走できなかったっていうことがあったんですよね、
はい、
その時のヘアバンドを腕に巻きつけて高校生の主人公がゴールを目指すんですよ。 何でもいいから卒業式までに成し遂げようという感じで選んだかと思われたマラソンだったんですけど、実は幼い頃の記憶と結びついてて、幼い頃の自分が成し遂げられなかったことを十数年の時間を経て今の自分で上書きしたかった、しおりとの約束を十数年ぶりに果たしたかった、そういうことだと思うんですよね。
そうですよね。やっぱりそこを超えないと自分は卒業できないんだっていう、それがなんか本能的にあったんでしょうね。その記憶として自分ではっきり覚えてなかったとしても、何か本能的にその時にできなかったこととか、やっぱり何回も出てくるしおりの仕方ないよっていう言葉、ああいうのがやっぱり脳裏の本当に奥底にあったんでしょうね、きっと。それが結局結びついてっていうことだと思うんですよ。
そう、それが物語の最初は分からなくて徐々に明かされていくじゃないですか。その展開というか、もう情報の出し方めちゃくちゃ刺さるなと
すごくシナリオとして秀逸だなと思いましたね。素晴らしかった。すごく見終わった時に、いやよかったと思いましたもんね、やっぱり。
でそんないろんな思いを抱えながら主人公は倒れそうになりながらもなんとかゴールの競技場までたどり着くんですけども、
はい、
ゴールではきらめき高校の制服を着たしおりが待ってくれてるんですよ、で息も絶え絶えにゴールした主人公を抱き留めてくれるんですよね。さらに膝枕までしてくれるんですけど、
はい、
その時しおりと主人公が体を休めているのが大きな木の下なんですよね。ときめも本編の舞台であるきらめき高校には伝説の木というのがありまして、
はい、
卒業式の日にこの大きな木の下で女の子から男の子に告白して生まれたカップルは永遠に幸せになれるっていう伝説があるんですけども、
はい、
そのドラマシリーズのクライマックスで主人公がいるのは、まあ、競技場ですし、2人が根元にいる木も、まあ、なんてことない木なんですけど、その木がとても大きく、まるで伝説の木のように描写されていて、二人にとっての伝説の木みたいな感じで描写されてるんですよね。この旅立ちの歌は無印ときめきメモリアルから派生した作品としては、まあ実質最後のときメモ1を締めくくる作品だと思うんですけども、物語の展開上伝説の木を描写できないという制約があったと思うんですよね。でもそれを思わせる大きな木、ときメモを象徴する大きな木をクライマックスのクライマックスに持ってきたっていう、これがすごく粋な演出で胸打たれましたね。
そうですね。主人公はすごく今回かっこよかったなっていうのは、すごく前面に出てたなっていうのはあると思うんですけど、で僕今回ドラマ CD ももちろん全部、虹色の青春から全部聞いてきたんですけど、この旅立ちの歌も当然ドラマ CD ってあって、でやっぱりそこでしおりが自分がいい子ちゃんだっていうことに対しての違和感っていうのにすごく向き合ってるっていう描写があったんですよね。で先生からも答辞を読んでくれって言われて、
はいはいはい、ありましたね。
でもともとあった原稿の通りに読んでくれればいいからって言われるんだけど、やっぱりしおりは自分らしさっていうのをそこでちょっとだけでも自分がここ自分が読んだんだっていうものにしたくて、桜並木を通って学校に行くのがすごく楽しかったんです、すごく私は嬉しかったんですっていうのを入れたいっていうのを言ったら先生から反対される。でしおりは先生にも直しましたって言って本番直前まで結局元あった原稿の通りに読んだんですけど、本番でそれを全然違う原稿を読むっていう、そのしおりの行動はやっぱり主人公の行動があって、それにやっぱり勇気づけられたんだろうなっていうのがすごく良かったなと思って、なんかそれをしおりちゃんがみんなが優等生ですごくいい生徒、手のかからない生徒って言われてたしおりちゃんがやるっていうのがもうすごくなんか感動してしまって、あーなんかしおりちゃんってこういう子なんだってすごく良かったですね、僕聞いてて。
あーそうですね、まあ、各ヒロイン目線ということもありますし、しおりもそういう葛藤を抱えてっていう内面が描かれたのはすごく良かったですよね。
すごく良かった。あれは
そうで、まあ、本編の方でさらにしおりについて言うと、 主人公が、まあ、自分を変えようとマラソンに打ち込む姿をしおりは近くで見て、まあ、見る中で子供の頃に一緒に冒険したり、他の子がこんなの無理だって言って諦めた高い木に登ろうとしてこう無茶してた主人公の姿とかを重ねて自分にないものを感じて子供の頃引きつけられていたっていう流れがあって、
うん、
ある中で、まあ、しおりは要領が良くて頭が良くてその無茶な行動を取らなくても自己実現していけるタイプで、優等生って言われたりしてちょっと葛藤したりもしてるんですけど、
うんうんうん、
まあ、主人公はもうちょっと不器用でバランス悪くて無茶したりがむしゃらにやらないと問題解決できないみたいなところがある人だと思うんですけど、
うんうん、
しおりはそこに自分にはないものを感じてると思うんです。で、旅立ちの歌のクライマックスのしおりのこれからもずっとあなたを見ていたいっていうセリフは、まあ、そこに紐づいてるんだろうなっていうふうに思いましたね。で最後の最後、まあ、大きな木の下でこれからもずっとあなたを見ていたい、いつまでもずっと一緒にいてほしい、卒業おめでとう、そういうセリフが、まあ、しおりの口から言われる。このときめも無印というかワンというかは終わっていくっていうのが、あー、いや美しい終わり方だなっていうふうに思いました。
すごく幕引きとしては良かったですよね。
ビジュアルというか一枚絵というかもすごく気合が入って叙情的に描かれてましたし、もう本当に刺さったシーンでしたね、
うんうん、
しおり編はそういう行動する主人公、そしてまあ支えてくれるしおりで、しおりも彼に姿を見る中で自分の中で変わっていくものがあるっていう、そういう話かなっていうふうに感じました。しゅんさん的にはこうしおり編どのあたりが印象的とかそういうところありますかね。
そうですね、うん、やっぱり幼少期の話ですよね。しおりが友達に噂されたら恥ずかしいしって言うんですけど、
はい、
その初期の頃ですよ、ときめきメモリアル本編、
ええ、
それを最初にやったのが主人公だったんだっていうのが分かってすごく面白かったんですけど、
あ、そっか、
そう、主人公としおりが話してることをなんか別の男の子たちが、おあいつ女の子とばっか話してるぜみたいなことを、やっぱ子供の頃ってそういうのあるじゃないですか。それでやっぱり2人が離れちゃったんだっていうのはすごく見ててなんか切ないなっていう、なんかそういう葛藤があって、でその年クリスマスパーティーもしおりがやっぱり主人公にそういうもうしおりと遊ばないみたいな感じで言われたのが悔しかったから自分から突き放すみたいな感じになっちゃった。まあでもそれってリアルにある話だよなと思って、まあ僕はそんな可愛い幼馴染とかいなかったですしあれですけど、でもそういうことってやっぱあるよなっていうのは思いましたね。うん、だからああいう探検隊ボートにね、きらめき中央公園に行ってボートに乗るっていうのもあれって本編でなんか春のデートするときにしおりのルートで行くとそういう話が出てくるじゃないですか、うんうん、あの子供の頃にボート乗ったよねみたいな、
はいはい、
あ、こういうことだったんだっていうのだったりとか、そこもすごく面白かったですね。でやっぱりしおり編以外でもやっぱ各キャラの成長がすごく見えたりとか、そういうのもすごく面白かったですし、あと文集で他の子の作文とか読めたりするじゃないですか、あれもすごくグッとくるものっていうのはありましたね。山登りしたとかダンスチームに入って頑張ったとか、ああいうのもすごくやっぱりこのしおり編、もちろんあのこの旅立ちの歌っていうのを全体やって、あ、高校生の頃ってこうだったよなっていうのがすごくいろんなことを思い出しましたね。なんか
作文読めるじゃないですか、その放課後パートが終わった後の主人公の部屋で、
うんうんうん、
あれも僕全部読んだんですけど、
はい、
どの作もすごくグッとくるところがそれぞれあって、
うんうんうん、
あれ一般公募したみたいですね。
あ、そうなんですね。
そう、社内スタッフだけじゃなくて、
うんうんうん、
あなたが一番輝いた時っていう実際のゲーム内で使われるテーマで、
あ、
皆さんの思い出を書いて送ってくださいっていう風に募集したと思うんですよ、一般公募っていう風に書いてあったので、だからリアルな思い出なんですよね、それぞれが、
うん、リアリティが、うん、なんかちょっと読んでてうるっとくるものがすごくあったので、
そうなんですよ。
改めて今この年になってやっぱりあの蝉山さんもおっしゃってましたけど、こう一個のものにボーンと打ち込むっていうこと、そういうことってもちろん ありますけど、僕、まあ、あの曲作りしたりとかバンドやったりとかそういうんで打ち込むっていうのはありますけど、でもなんかそういう高校生の頃のまっすぐな気持ちっていうのをなんか久しぶりに思い出したなってすごく思いましたね。
いや、そういう追体験というか自分の記憶、思春期の記憶と改めてつながれるというか、
うん、すごくオーバーラップするものっていうのがありましたね。
そういう意味でも、うん、割とかけがえのない作品かなっていうふうに感じたりします。しおり編はそんな感じですかね。
はい、
じゃあ続いて旅立ちの歌もう一人のヒロイン、
はい、
館林美晴ルートについてなんですけども、
はい、
この館林美晴については以前セミラジオでご紹介したフィフネルの宇宙服という曲の回でその曲が生まれるきっかけになったキャラとしてご紹介させていただいたんですけども、まあ、改めて言うとときめも本編においてこの館林美晴っていうキャラクターは隠しキャラなんですよね。
はい、
うん、でキャラクター設定としては入学試験の日に主人公に一目惚れをしてしまい気づかれないよう密かに主人公の観察を続けているというスパイ気質のある女の子なんですよね。
そうですね、みはるちゃんですからね。
あ、そうですね、もう名前にもかかってるんですけども、あのみはるのみがみるのみなんですよね。
そうなんですよ。
館林さんは他の女の子のように電話をかけてデートに誘って好感度を上げてという方法では攻略できない特殊なキャラで、
うん、
基本的にこちらから館林さんに連絡を取ることはできなくて、
うんうん、
ほぼ全てがランダムで発生するイベント頼みなんですよね。
うん、
館林さんとはどんなイベントが発生するかというと、この館林さんがまあ言ったら物理攻撃を得意としてまして、主人公が学校の廊下を歩いてるとたまに体当たりを食らわせてくるんですよ。主人公への思いが高まりすぎて物理的接触を求めて体当たりしてくるんですよね。
はい、
あとは、まあ、たまに主人公の家の留守電にメッセージを残したり、とにかく変則的で気まぐれな接触を館林さんの方から仕掛けてくるわけです。
はい、
で卒業式の日までに他のキャラクターから告白される条件を満たせない時のみ現れて告白してくれるっていうキャラだったんですよね。
はい、
という感じでときめも本編の館林美晴っていうキャラクターはかなりトリッキーで行動の予測が立てづらい謎の人という感じだったんですよね。ただプレステ版で追加された最初で最後のデートっていうイベントがありまして、
いいイベントですねあれは。
これは僕がやったスーファミ版にはなかったんですけども、
はいはいはいはい、
このイベント見る条件としては告白される条件を満たしている女の子が2人以上いることみたいで、つまり館林さんに告白される条件を満たしていない時に発生するイベントなんですよね。
はい、
このイベントでは卒業式の直前館林さんと主人公が最初で最後のデートをするわけなんですが、このデートは館林さんが主人公への思いを断ち切るために誘ったものだったんですよね。このイベントでは館林さんが主人公に後ろから抱きつくという大胆な行動に出るんですけども、このイベントを見てしまうと館林さんからは絶対に告白されることはなくなります。つまりこのイベントを見た後でそのままゲームを進めると別の女の子に告白されるっていうことになるわけなんですけども、このイベントに胸を打ち抜かれて館林美晴推しになった人も多いと聞いています。
あー、なるほど。
でここまでがときめきメモリアル本編の館林美晴というキャラについての概要になります。
はい、
でドラマシリーズ旅立ちの歌での館林美晴なんですが、ダブルヒロインの片翼として抜擢されるにあたって本編では多く語られることのなかったキャラクターの内面や心情が掘り下げられて、行動様式についてもドラマシリーズのリアリティラインに合わせてチューニングされてますね。具体的に言うと旅立ちの歌の館林さんは本編の館林さんみたいに廊下で体当たりとかの物理攻撃はしてこないんですよね。で本編の館林さんは主人公の家の電話にたびたび留守電によるメッセージを残すっ という行動を取るんですけども、
はいはいはい、
旅立ちの歌で立林さんと主人公をつなぐキーアイテムも電話なんですよね。本編では主人公の家の留守電に一方的にメッセージを残すだけだった立林さんなんですが、旅立ちの歌では自分の思い人である主人公に対して間違い電話を装って電話をするという行動を起こすんですよ。はじめに立林美春は旅立ちの歌のもう一人の主人公だと思うっていうお話をしたんですけど、美春ルートではまさにそういう感じで、立林美春が自らの思いを遂げるために行動を開始するところから始まるんですよね。もしもし田中さんのお宅ですかと言って、さも間違い電話であるかのように主人公に電話してくるんですよね。
はい、
その一本の電話が旅立ちの歌の立林ルートの最初のイベントになります。
はい、
この一本の電話は主人公がバレンタインの日にしおりに告白しようとして、しおりは自分のことをただの幼馴染としか思ってなかったんだというふうに打ちのめされた後にかかってくるんですけども、
うん、
で立林さんは、あ、田中さんのお宅じゃないんですね、ごめんなさい、ああ田中さんに相談したいことあったのにな、みたいなことを、まあ、ブツブツ言ってるんですけども、まあ、主人公ははぁとしか答えられないんですけどで立林さんはせっかくなので私の相談ごと乗ってもらってもいいですか、みたいなことを言ってくるんですよね
はいはいはいはい、
間違い電話の相手に人生相談をするっていう、言葉にするとだいぶめちゃくちゃなんですけどゲーム内のキャラの息遣いとかセリフ回しの妙でやってみるとそんなに違和感ないと思うんですよ。
うんうんうんうんうんうん。
でこの下りとか主人公と立林さんのやり取りとかが、まあ、コミカルで好きだったりするんですけども、
うん、
でなんとなく主人公も立林さんのペースに巻き込まれて、
うんうんうん、
電話で会話を続けるんですよね。で話していくうちに立林さんの相談っていうのは、立林さんが高校生活で自分がやり残したことだっていうことがわかるんですけども、具体的に何をやり残したのか立林さんははっきりとは言わないんですよね。で主人公は高校生活でやり残したことっていうなら俺も関係ない話じゃないな、みたいな感じで、自分が高校3年間これといって誇れる思い出を作れなかったことや、そんな自分を変えたくてマラソンに打ち込んでいることを、まあ、ポツポツと話すようになるんですよね。主人公にとってはお互い顔を知らない気楽な関係だからこそ話せるみたいな面があったんですけども、実際には立林さんは主人公のことを好きで非常にトリッキーなアプローチをしてきてるわけですよね。
はい、
でその電話の終わりに立林さんはまた電話の相談してもいいですかと言ってきて、主人公も俺でよければという感じで OK して、毎晩立林さんから電話がかかってくるようになるんですよね。
はい、
こうして夜の電話だけでつながる二人の奇妙な関係性が生まれるんですね。で電話でお互いのことを話す中で立林さんは今度の日曜会えないかなということを言ってきます。
うん、
立林さんが言うにはちょっとここセリフを引用するんですけど、私決心したの、私もあなたみたいに行動を起こしてみようって。で会う理由としては、あなたに会ってパッと遊んで気分を晴らしたら最後の勢いがつくような気がするのということなんですけど、実際にはこの時立林さんはある決意を決めて主人公に会おうと思ってたんですよね。
はい、
その決意とは本当のことを話して自分の好きだという思いを主人公に伝えることだったんですけども、で日曜の夜中心街で待ち合わせして、立林さんと主人公は初めて目と目を合わせて会話するわけです。この時主人公は初めて立林さんが同じ高校に通う同級生だったっていうことを知るんですけど、
はい、
立林さんの方は当然知ってたわけで、偶然だねみたいなこと言ってごまかそうとするんですけどまあ主人公は鈍感なのでごまかされてしまうと焼き付けようと思うんですけどでそこからどうするかなんですけど、立林さんは自分の相談事は後回しにして、うん、主人公が打ち込んでいるマラソンを応援したいってことで近くのスポーツセンターに行くんですよね。
うんうん、
このスポーツセンターは本編にも登場する伊集院財閥の御曹司にして主人公の同級生伊集院霊の私物 なんですけども、その伊集院の行為によって一般に無料開放されてるんですよね。
はい、
このスポーツセンターで館林さんに応援してもらいながらランニングマシーンや水泳で汗を流すっていうことになるんですけど、トレーニングで汗を流した後、館林さんと主人公は2人で喫茶店に入って、
あ、
そこでいよいよ核心に迫る話をするわけです。
はい、
で館林さんは勇気を出して自分の思いを口にしようとするんですけど、どうしても勇気が出なかったんですね。結果館林さんが口にしたのは半分は本当で半分は嘘だったんです。
うん、
館林さんが言うには、実は私ずっと好きな人がいるの、でも違うクラスで話す機会もなくて、その人の前に出ると何も言えなくなっちゃうんだ、みたいな風に言うんですよね。うん、自分が好きなのは主人公なんだという最後の決定的な言葉だけは口に出せないんですよ。うん、で主人公は、そっか、でも行動を起こせばきっとなんとかなるよ、俺もマラソン頑張るから館林さんも一緒に頑張ろうよ、みたいな感じで、まあめちゃくちゃ鈍感で気づかないわけです。うん、時山の主人公の鈍感プリっていうのはもうシリーズを通して定番というか、
はい、
一貫してますよね。
はい、
で実は同じ学校の生徒だったということで、主人公は放課後に館林さんのクラスに遊びに行ったり一緒に下校するようになるんですよね。
うん、
夕暮れの中河原で2人階段に腰掛けて語らったりして、めちゃくちゃいい感じの雰囲気なんですよ。もうお前ら付き合っちゃえよって言いたくなるくらいもういい感じなんですよ。
そうですね、すごくいいですよね、あれは。
そう、もう言いたくなるんですけど、もうこのドラマシリーズそのままゴールインみたいなことにはならないんですよね。
ならないですね。
うん、館林さんと主人公が仲のいい友達として時間を積み重ねる一方で、館林さんの中では今さら言い出せない、今さら本当のこと話して好きだなんて言えないっていう気持ちが膨れ上がってたんですよね。この今の主人公とのひとときは本当のことが言えずに少しの嘘を積み重ねた結果の危ういものでしかない、そういうふうに館林さんは感じてたと思うんです。まあ、そういうふうに描写されてると思うんですよね。
はい、
で、ある日の館林さんと主人公もいつものように河原で2人で過ごしてたんですけど、そこで2人の間でとても印象深いやり取りがされるんですよね。
あ、はい、
でちょっと引用するんですけど、しゅんさん、ここ一緒にやってもらってもいいですか？
あ、いいですよ、いいですよ、やりますよ。
私たち卒業してもずっと友達でいられるかな？
あ、もちろんだよ。
嘘。
え、どうして？
知り合ってまだちょっとなんだよ。卒業したら離れ離れになっちゃうのに、ずっと友達でいられるわけないよ。
そんなことないと思うけど。
中学の時の友達で別々の高校に行った人と今でも一緒に遊びに行ったりする？今でも電話したりする？
うん、そりゃそういうのはあんまりしなくなったけど。
ほら、私たちも一緒だよ、きっと。通り過ぎていったたくさんの思い出、その一つになっちゃうんだよ。あの人のことも思い出にしちゃおうかな。
え？
高校時代の甘酸っぱくてちょっとほろ苦い思い出、なんかかっこいいじゃない。
諦めるってこと？
うん。
どうして？
もう告白なんてできないよ。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。いやー、もう思い出すだけでもすごく胸を打つシーンですね、これ。
そうなんですよ、あの表面上はすごくいい感じだったと思われた2人の関係が非常に危ういものだったってことが前面に出てくるシーンなんですけども、これがすごく印象的で、という感じで館林さんは煮詰まってしまって、
うん、
主人公への告白を断念しようとしてたんですね。会話したことのない主人公に電話をかけて街に連れ出して、本編でもそうですけど、ものすごく行動力がある人なのに自分の気持ちをストレートに伝えることにはすごく臆病なんですよね。これが この二面性が館林さんの面白いところであり魅力なのかなと思ったりしますね。
そうですね、
うん、
やっぱりしおりにしても館林さんにしてもあと一歩の勇気っていうのがすごくポイントというか、
うん、
うん、やっぱ二人とも恋に対してすごく臆病だったりはするんですよね。もちろんしおりはやっぱりその幼馴染っていう関係が壊れるのが怖いっていうのはあると思いますし、館林さんはやっぱり振られるのが怖いとかそういう本当に女の子らしい気持ちだと思うんですけど、だからそうですよね、この二人ってなんか全然キャラとしては違いますけど似てるところってやっぱありますよね。
そうですね、確かに確かに。ダブルヒロインとして組むことになった理由もそのあたりにあるのかもしれないですね。
そうですね、なんかもともと最初は2作品目が館林さんになる予定だったらしいんですよ。
ああみたいですよね。
うん、なんかそういうアンケートで2人目誰がいいですかってやった時に館林さんが1位だったけど、結局隠れキャラをいきなり2番目に出すのはあれだろうっていう感じになっちゃった結果片桐さんになったっていうのはあったと思うんですけれども、
うーん、
でもこのダブルヒロインだったっていうのはすごく良かったと思いますけどね俺は。
そうですね、やっぱりいろんな意味で違うところも多い2人なのでなんか作品としての幅が生まれたというか、
うんうんうんうん、
すごく良かったですよね。
はい、
で主人公は館林さんが告白を諦めようとしているっていうことについて親友の早乙女義雄に相談するんですけども、すると義雄は主人公にお前が館林さんの告白の練習相手になってやればいいんじゃないかみたいなことを言うんですよね。で主人公がなるほどとばかりにそれを真に受けちゃうんですよね。で主人公は館林さんにいつもの河原で俺を相手に告白の練習してみないみたいなことを言うんですけども、
うん、
館林さんは主人公のことが好きなのにその主人公から俺を相手に告白の練習をしてみようぜみたいなことを言われちゃうわけですよね。
そうですよね。
で館林さんは頭の中が真っ白になってしまって、あなたのことずっと前から大好きですと涙ながらに言ってその場を走り去るんですけども、
うーん、胸の痛いシーンですよね。
そうですよね。後に残された主人公はどういうことだとまだとまだわかんないってなるんですけどそう、でも主人公わからなくて呆然と突っ立ってるんですけども、まあ、ここに至ってもまだ主人公は館林さんの自分への思いに気づいてないっていうことなんですよね。
はい、
でこの実はこの館林美春ルートのこの鈍感な主人公が最終的に館林さんの思いに気づくまでの流れが絶妙だなと思ってるんですけども、その日の夜主人公は親友の義雄に電話をもらうんですよ。でそこで義雄は館林さんについてたまたま同じ学校に通う同級生の女の子からたまたま間違い電話がかかってくる可能性はどれだけあると思うみたいな話をするんですけど、まあほとんどありえない確率じゃないかと。で館林さんは間違い電話じゃなくて最初から主人公と話したくて電話してきたんじゃないのか、館林さんはお前のこと好きなんじゃないの、何か思い当たる節ないのかっていうことを言ってくるんですよね。
はい、
義雄の言葉によって主人公は半信半疑ながらようやくそのことを考え始めるんですけどで翌日のしおりとの卒業文集の編集作業の中で主人公は一枚の写真を目にすることになるんですよね。それは体育祭の 100m 走の写真で、ランナーとして走る主人公と前を走るイケメンで人気の男子、そしてその他大勢のこうイケメン男子を応援する女子たちっていう写真だったんですけど、一人だけ違う方を向いている女の子が写ってるんですよね。それが館林さんだったんですよね。で館林さんが見てる方向にいたのは主人公だったっていう、そういう写真をまあ、卒業文集ってい う, こう日常のルーティンの中で目にして、その写真を見たことで 美晴が好きなのは俺だったんだと、まあ、気づくわけなんですけど、同時に最近はずっと美晴のことばかり考えてたなっていう、そんな自分の気持ちにも同時に気づくんですよ。館林ルートを進める中で、しおりとの編集作業って、まあ、若干ルーチンワークっぽい感じになりつつあったところを、突如としてストーリーの本筋とクロスしてくるんですよね。いや、この流れが絶妙だなと思いました。うん、
はい。
で、主人公が家に帰ると、家の郵便ポストに美晴からの手紙が入っていて、そこにはこれまでの経緯や美晴の考えていたことが綴られてました。そして、私失恋しちゃったんだ、私の大好きなあの人に私に対する気持ちなんて全然ないことが分かったのっていう言葉も書かれてて、
はい、
主人公は館林さんに自分を相手に告白の練習してみようぜみたいなことを言ったわけなので、うん、まあそう思われても仕方ないと。でも館林さんの気持ち、そして自分の気持ちにようやく気がついた主人公は館林さんに電話をかけるんですよね。
はい。
電話に館林さんは出なくて、主人公は留守電にメッセージを入れることになります。
うん、
もしよかったら明日のマラソン大会見に来てほしい、行動を起こせば問題は解決するって証明してみせるよ、俺自身のために、そして美晴のために走るから、美晴がもう一度勇気を持てるように完走してみせるから、そしたら今度は練習じゃなくてちゃんと告白してほしい、きっと大丈夫だから、俺にだけはその人の気持ちがわかるから、というメッセージを留守電に入れるんですよね。
うんうんうん、
ほぼほぼ主人公からの告白に等しい内容になってるんですけど、この館林美晴ルートは抜群の行動力と自分の気持ちを素直に言えない二面性を持った館林美晴という女の子の恋の物語だと思うんですけども、
はい、
普通に主人公と知り合って仲良くなって自分の気持ちを言えてというような成功法を選べない行動様式を持った館林美晴なりの彼女にしか紡げない物語だと思ってるんですよ。
はいはいはいはい、はい、
だからお互いに名前を知り合う前に電話で人生相談したり、
うん、
好きな相手に告白の練習をすることになっちゃったり、うんうん、もういろんな順番がもうしっちゃかめっちゃかで、うん、こんがらがってるんですけど、はい、それぞれの場面場面で描かれたそれぞれのキャラクターの思いや感情は、
うん
うん、めちゃくちゃ説得力があって引き込まれるんですよ。
そうですね。
うんうんうん。で、僕自身がこんがらがったカオスな作品を好む傾向にあるので、うん、旅立ちの歌の館林ルートに引きつけられるのは、
はい、
まあもしかしたらそのあたりが理由なのかもしれないんですけど。
ああ、はいはいはい。
うん、
まあ、僕は今回の場合だと、うん、同時にあのドラマ CD の館林編も聞いてたんで、
うん、
そういう館林さん目線から見たそういうお話っていうのもやっぱ聞いてたから、
はいはいはい、
なんか良かったなっていうのはすごくあったんですけども。
いいですよね。うんうんうんうん、
うん、あれもすごく良くて、
うん、
やっぱあの間違い電話をする前とかも、その館林さん本当はバレンタインにチョコあげようとしてたりとか、
あ、はいはいはい、
で、あの館林さんの友達のあゆみちゃんっていう女の子と幼なじみの話をがあったりとか、やっぱそういうドラマ CD の中のサブストーリーみたいなのもすごく良かったなっていうのは今回あったんですよね。
そうですね、まあいろんな葛藤とか計画してたことがあったけど、まあ結果本編では結構極端な行動にはなったっていうような感じでしたよね。
うんうん、だからあ、そういうことがあってこういう結果に結びついたんだっていうのがすごくドラマ CD を今回聞いて、
うんうんうん、
あの納得いったというか、あ、なるほどなってすごく思えたんですけど。
そうですね、そういうそこに至るまでの道のりみたいなものもドラマ CD で保管されててよかったですよね。
うん、はい、すごくよかったですね。
で、本編では成功法でないこう曲がりくねった道のような館林美晴の物語は、まあ、いよいよクライマックスに向かっていくんですけども、
はい、
あとは美晴が最終的にどう行動するかっていうことに、
はい、
まあ、物語は集約していくわけですよね。
はい、
で、マラソン大会の当日、競技場のスタートラインに立つ主人公は観客席に美晴の姿を探すんですが、見つけることができないんですよね。
はい、
やっぱりいないかと肩を落とす主人公の耳に頑張ってという声が遠くに、
あーいいシーンですね、
聞こえた気がしました。慌てて周りを見渡すんですが、やはり美晴の姿を見つけることができなくて、空耳かとなるんですけども、もう一度はっきり頑張ってという声が聞こえるんですよね。そして主人公は観客席に声を限りに自分を応援してくれる美晴の姿を見つけるんですよね。
はい。
そしてマラソン大会のスタートを知らせる号砲が鳴り響いて、それに重なるように美晴の大好きだよという声が聞こえて、ミハルルート専用のエンディングテーマである星空のパワーという曲が流れるんですけども、
はい、
しゅんさん、この星空のパワーの流れるタイミング最高ですよね。
いや素晴らしかったですね。もうね、よかったなっていう、
もう完璧なタイミングで流れますよね。
いやもう素晴らしかったですね。あのやっぱ歓声がわーってなってからの、あの始まり方はもう素晴らしいなと、もうよかったよかったと本当に思いましたね。
そうそうそうなんですよ。もう一気にその星空のパワーって曲にやられちゃいまして、毎日のように聴いてるんですけども
これはいい曲ですからね。
まあ後ほど曲についてのコーナーでも深掘りしたいんですけども、
はいはいはいはい、
というところで館林美晴の主人公が好きという気持ちからスタートしたこの物語、
はい、
まあ、2点3点したんですが、最後は美晴ルートの2人の主人公、つまり美晴自身と主人公が思いを交わし合うことによって無事大団円を迎えるという形になりました。
はい、こっちの方はすごくいい終わり方でしたね。
うん、
しおりの方もすごく良かったですけど、
はいはい、
こっちの方はすごく今まで隠れキャラとして頑張ってきた美晴ちゃんの全てが報われた感じがすごくして、良かったなーっていうのがすごくありましたね。なんかすごく爽やかだし良かったですね。主人公としてもやっぱり怪我をしないで本番を迎えられたっていうのもすごく良かったと思いますしね
そうですね、
でも良かったですよね。このやっぱり旅立ちの歌っていうのはもう本当にときめきメモリアル無印を本当締めくくるのには素晴らしい作品だったなと本当に思いますね。
いろいろと好きなシーン、印象に残ったシーンなんかもお話ししたいんですけども、
はいはいはい、
しゅんさんの方から何かあります？
ミハルルートですよね。
あ、そうですね。
そうだな、ミハルルートだといいシーンというわけじゃないかもしれないんですけど、2人でこう下校するんですよ。
はいはいはい。
で、
ええ、
途中で子供の頃ってどんな遊びしてたとか、
うん、
館林さんが聞いてきて、
はい、
あ、よく駄菓子屋とかこの近くの駄菓子屋行ってたんだっていう話をして、え、そこ連れてってよって言うんですよね。
はい、
それやっぱりあのしおりと主人公が幼馴染っていうことをすごく館林さんは気にしてたんだろうな。
うん、
それがで駄菓子屋に2人で行って、で思い出を共有し合って、そういうところはやっぱりなんか館林さんの内面がすごく見えるよなっていうのは思いましたね今回。
確かにそのしおりに対してすごくコンプレックスを抱いてるではないかっていう描写は結構ありますよね。
うん、そう、ドラマシティでもやっぱり幼馴染っていうすごく近い存在ですよね。そこにやっぱり私なんかが入り込む隙がないんじゃないかみたいな風に悩むシーンっていうのはすごく多くて、だからそこを超えれるのかなっていうのがすごく多分館林さんの中では大きかったと思うんですけど、でもそうやってちょっとずつ二人の未来を作っていくっていうそのシーンはすごく良かったなっていうのはありましたよね。
駄菓子屋に一緒に行って、そのもしかしたら幼い頃に二人出会ってたかもしれないみたいなところまで話が行きますよね。それを本当にそうだったらいいなと願う館林さんのセリフとかからすごい伝わってくるものがありましたよね。
はい、そうですね。セミヤマさんはどうですか、なんか
そうですね、まあいくつかあるんですけども、
はいはいはい、
まあ、全部が好きなんですけども、本当にピンポイントで、
うんうん、
あこのくだりいいなって思ったのがプリクラ撮るじゃないですか。
あーはいはいはい、撮りますね。
でしおり編ではもろラブラブなハートデザインとか選ぶといやそれはちょっとみたいなことをね拒否られるんですけども、しおりにはは
いはいはい、
そうだよねあーって言って別のに変えたりするじゃないですか無難なやつになんですけど、みはるの場合はこんなのまずいよねって主人公が選ぶと、いやいやもう全然 OK だよみたいな感じで、むしろ食い気味に OK してくれるという、そのギャップっていうか、その2人のリアクションの違いが面白いなと。
そうですね、あれはすごく面白かったですね。
でさらにその撮ったプリクラをお守りに貼って、
あ貼ってくれるんですよね。うん、
ね、マラソンだから交通安全かなと思ってみたいな感じで、
はいはいはいはい、
お守りをくれるじゃないですか。
うんうんうん、
で主人公はトレーニングの時もそれ持って走ったりすると、
はい、うん、
で鈴がついてるんですけど、そのお守りに、
うん、
朝のマラソンのトレーニングをミニゲームって形でやるじゃないですか、まあ、ボタン交互に押して走るみたいな、
はいはいはいはい、
で美晴にそのお守りもらった以降はトレーニング中にチリンってなるんですよね。
あなりますね、なりますね。そういう細かい演出がありましたね。
あの細かい演出でもそこで本筋からちょっと外れたミニゲームっていうところで感じさせてくれるっていう、そこでも変化してるんだ、繋がってるんだよっていう演出がもう粋だなと。
あープリクラで思い出しましたけど、
はい、
このシールプリント機ですよね、
はいはい、
あそういえばこういう音だったなってなんか見てて思いましたね、この時のプリクラって。
ああの実際のプリクラでそういうなんか音というか効果音とかがしてたっていう。
そう、あのゲームの中でもフレームを選んでねとかああいうセリフがあったりとか、裏で流れてる音楽とか、
はいはいはい、その指示する音と声とか、
そうこの頃のプリクラってこうだったよなってなんかすごく懐かしく思いましたね。
もうナインティーズリフレクションですよね
そうですよ、本当にナインティーンズの感じですよね。
じゃあ印象に残ったシーンはそんなところで、
はい、
じゃあ旅立ちの歌の曲や歌詞について、まあ、印象的なところがあればと思うんですけども。
そうですね、幸せのイメージの方からいくと、
はいはい、しおり編のメインテーマですかね。
はい、やっぱり僕この歌詞の中ですごくいいなって初めて聞いた時から思ってたのが、
はい、
2番の A メロの歌詞なんですよ。
ほうほう、
まるであの日の2人みたいだね、黄色の帽子が追い越していく、
うん、
とても自分がダメに思えても本当のあなたを忘れないでねっていうこの歌詞なんですけど、
うん、
この黄色の帽子が追い越していくっていうのがすごくいいなって僕思うんですよ、
うん、
まあ黄色の帽子ってやっぱり小学生とかそういうイメージだと思うんですけど、
そうですね、
うん、これがやっぱりあの2人が大人になってその子供の頃がオーバーラップしていってそれが追い越していくっていう、なんかその時間の進み方みたいなのがこの一節ですごく出てるなって僕思って、
うん、
あの音楽ってやっぱり言葉じゃないですか。そこからやっぱり風景描写っていうのがすごく大事になってくるなって僕は思ってるので、
うん、
だからここでこの風景が描かれることでこの二人がいる場所とかがすごくはっきり見えるなっていうのがすごくあるなって思うんですよね。そしてどんなページを開けてもあなたがいるのっていう一番のB メロだったりとかするんですけど、これもやっぱり2人でアルバムを見てる感じとかそういうのがすごくイメージしていくあるなっていうのがすごくありますよね。この幸せのイメージなんか本当幸せだな、なんか音としてもすごくウォールオブサウンド、さっきのあの岩崎さんのお話しましたけど、もう本当それを象徴するような音作りだよなってすごく思うんですよね。星空のパートはまた違う良さというか、星空のパートってすごく元気な感じはするんですけど、幸せのイメージって本当になんて言うんでしょうね、暖かくなる春のような気持ちになる音楽だなって僕すごく思って、この曲聴いてると
お互い好きってことを確認し合った2人のイメージですかね、この歌詞っていうのは。
うん、すごく全体的にしおりに寄り添ってる歌詞だよなって思って、 きっと恋なんていう気持ちじゃなくてもっと確かな時二人を守っていただったりとか、そういうところにすごくしおりっていうキャラクターが見えてくるよなっていうのがすごくいいですよね。
そうなんていうか、しおりと主人公ってもう家族っぽいとこもあるじゃないですか。
うん、もう近すぎるんですよねこの二人が。
そうですよね。そういうイメージもこの歌詞に含まれてるなって今改めてちょっとまた思ったりしますね。
うん。そしてここでもしもつまずいたらその手で支えてねっていうのも、なんかしおりの普段は絶対出さないような弱音とかもここで見せてくれるっていうのもすごくいいですよね。
あー、弱みあんま見せてこないですもんね。
うん、やっぱりそういう心の内側を主人公にだけ見せれる、そういう関係になれたんだなっていうのがいいですよね。
そう、まあ星空のパワーはドラマシリーズ館林ルートの館林さんの心情を率直に歌った歌だと思うんですけども、
はい、
勇気を出して声にしたいの、あなたが大好きよ、ずっとそばにいて、星が落っこちても言えないよっていう、
うん、
好きだって言いたいんだけど星落ちても言えない、その言えなさ、ここに今館林さんの臆病なところが出てるなっていうのがまずあって、
うん、
しかもそれを星が落っこちても言えないっていうすごい表現で表現してきたさらにその館林さんの代表曲ってまあ自分の中ではフィフネルの宇宙服だと思ってたんですけど、
うんうんうん、
そこともちょっと宇宙的な歌詞っていうことでつながってる。さらにその夜、
うん
の電話でしか主人公と接点がない時期が結構あると思うので、その夜の時間帯にだけ話せる星空のパワー、星に力を借りて勇気を出して思い切ってアプローチするみたいなところにもつながって、うん、ゲーム本編とがっちり噛み合ってる曲だなっていうのと、で、なんていうんですか、その曲って気持ちいいサビを最後にもう一回繰り返すみたいなのってあると思うんですけども、サビが何度か出るんですけど同じ文言絶対言わないというか、
うんうん、
まあ、他の曲もそういうのあると思うんですけども、この星空のパワーはもう常に時系列で前に進んでるなって思ったんですよね。
うん、そうなんですよね。すごくちょっとずつあなたを好きになる勇気を出して恋にできたらあなたを好きになる自信を持てるとか、勇気を出して恋に出したらあなたが微笑んでくれたとか、
そうですよね、まあ、だんだん進んでるんですよね状況が。
そう、進んでるっていうのがすごくいいですよねこれ。
うんうんうん。でもサビとして一番気持ちいいのはこう勇気を出して恋にしたいの、あなたが大好きよ、ずっとそばにいて、だから一回聞いたらまた再生しちゃうんですけど、でループで聞いてしまうんですけども、
うんうんうんうんうんうんうん。僕あのこの歌詞だと、
はい、
A メロの歌詞がすごく好きで、
はいはい、
鏡の前で繰り返してる女の子の一番の笑顔、嫌になっちゃうため息ばっかり、跳ねた髪を直さないでとか、あと願っていればきっと叶うと誰かもそう言っていたはずね、勝手だけど夢の中では泣けるくらい恋人なのっていう、ここのにすごく館林さんの心情というか、そこが現れてるなと思ってすごく女の子らしいいい子だな。そしてちょっぴり切ない夜があって鳴らない電話を待っている気分、この言葉すごいなと思って、
うんうんうん、
鳴らない電話を待っている気分、いい言葉ですよね。なんかその次に行動を起こしたい、でも起こせないでいる自分の弱さだったりとか、そういうのがこの言葉にすごく現れてるよなってすごく思いますよね。
これからも繰り返し聞いちゃうんだろうなっていう曲ですね。
はい。
続いてがドラマシリーズを通しての秋穂美乃ちゃんの成長っていうテーマで、
はいはいはい、
触れておきたいんですけども、
はい、
この第1回第2回でもお話ししてきましたけども、
はいはいはい、
そうですね、軽くさらうと虹色の青春第1作ではみのりちゃんは虹野さんのことが大好きで、最初の頃は主人公のことは邪険にして、
うん、
自分と虹野さんの間を裂く邪魔な人みたいな感じで、
うんうん、
ツンツンしてたんですけども、主人公がひたむきに頑張ってる姿を見て徐々に、まあ、主人公と仲良くなっていって、うん、さらには うん、ドラマ CD の方では主人公に恋してしまうところまで行くという展開をしていて、
うんうん、
彩りの方ではその主人公への思いを綴った歌詞を歌として、まあ、文化祭のステージで歌うっていうこともする。そして、
はい、
大好きな虹野さんと先輩の2人の仲を裂きたくない、割って入りたくないという気持ちで歌ってすっきりしたから、主人公、まあ、虹色の先輩への思いは諦めるというか、
うん、
区切りをつけますっていうことを言って、あ、大人になってるなと、すごく成長してるな、みのりちゃんというふうに感じてたんですけど、
うんうん、
で3作目旅立ちの歌でのみのりちゃんですよね。結構オリジナルの展開というか、みのりちゃんの尺もありましたよね。
うん、ありましたね。
まあ、旅立ちの歌ではみのりちゃんに気になっている別の先輩がいるっていうことがこう明かされたり、その先輩へのボイスメッセージが聞けたりっていう展開がありましたよね。この先輩っていうのはドラマシリーズ3部作のそれぞれの先輩とはまた違う先輩というか、第4の先輩というかね。でそのみのりちゃんも自分の幸せがつかめそうだなってことが暗示されて、
うん、
みのりちゃんっていうキャラクターにも一つの区切りが、素敵な未来が用意されてるのかなっていう風に感じられる、そういう3部作通してやってきた人にとっては、あ、みのりちゃん本当に良かったなって感じられるイベントが用意されていて、それも、
うんうん、
まあ、すごく独語感がいいというか、うんうん、嬉しいイベントでしたね。
そうですね、やっぱり前作を通してちょっとずつ大人になっていくみのりちゃんっていうのがすごく今回見てて良かったなって思ったんですよね。
うん、
やっぱり話し方とかもちろん相手にする先輩っていうのは前作違うんですけど、ワンの時って割とわーってこう言ってくるような感じだったじゃないですか。それがツーだと最初はわーって言ってくるけど、徐々に優しい感じっていうのが出てきて、そして旅立ちの歌だと、うん、もう最初から結構優しい感じだったじゃないですか。
うん、
でユミちゃんの相手をしたりとか、ともみちゃん後輩のねマネージャーの先輩としてすごく頑張ってるところっていうのもすごく見えましたし、そこはすごくなんか、ああみのりちゃんすっごい大人になったなって、なんか久しぶりに会う後輩みたいな気持ちになれたんですよね。それはすごく良かったなって思いますね。
そう、その後輩のともみちゃんっていうのがかつてのみのりちゃんの、まあ、悪いところを煮詰めたみたいなキャラだったんですよね。
うん、うん、
まあ、その子に対して先輩として虹野さんとは違うんだけど、みのりちゃんなりに気持ちを伝えて、まあ、和解していくっていうあの下りが良かったですよね。
うん、すごく良かった。そして虹野さんもやった50個のお弁当を作るっていうイベントも、
うん、
いやー良かったなーっていうのはすごく、うんうんうん、やっぱりみのりちゃんも50個作るなんてそんなのおかしいよみたいな、
うん、
なんでそんな点数稼ぎするんですか先輩みたいな風にともみちゃんから言われてたりとかしてて、
うんうん、
そういうみのりちゃんもそう思ってたことを後輩から言われて、だからそれがねすごく、そういう風になってたみのりちゃんがそういう風になってくれたんだっていうのはすごくなんか嬉しかったですね俺は。
うんうんうんうん、いや本当に爽やかな気持ちになれましたね。
はい、
本当にドラマシリーズ前作通して出てたみのりちゃんの成長が通して感じられるすごくいいイベントでしたね。はい、じゃあドラマシリーズ全3回にわたってやってきましたけども、いかがでしたか、しゅんさん。
いやー楽しかったですね。ここまでドラマシリーズをがっつりと語るっていうことはやっぱりなかったので、はい、
そうですね、
うん、やっぱりときめきメモリアルをやったことはあるけどドラマシリーズはやったことないっていう人もいますし、
そうですよね、
うん、でも僕の中ではすごく大切な作品っていうのはずっとあったので、
うんうんうん、
だからどっかでこうドラマシリーズをやっぱり話したいっていうのはすごくあったんですよね、
うんうん、
だからもう本当にそれこそ収録時間で言ったら多分トータルすると6時間ぐらい喋ってると思うんですけど僕ら。
いやそうですね、
そうですよね、うん、
はい、
ですけどすごく楽しかったですね。
いや本当に僕もやらせてもらえてよかったです。うん、本当に 知らない話もたくさんしゅんさんから聞けましたし、
はい、
意見交換じゃないですけどお互いに感じたものを交換できたのかなっていう、
うんうん、
今までときめもも知らないしドラマシリーズって何それっていう人も結構聞いてくださってると思うんですけども、まあ、そういう皆さんにも、うん、何か伝わるものがあればすごく嬉しいですね。
そうですね、そういうのが伝わって、でなんかやってみてそういう高校生の頃のなんていうんですかね、淡い気持ちだったりとか、
うんうんうん、
あそうだよなあの頃こうやって俺も頑張ってたよなっていうそういう気持ちがもう一度芽生えたら、
うんうんうん、
もしかしたらワンチャンもう一回なんかやれるかもしれないっていう気持ちになってくれるとすごく僕今回いっぱい話してよかったなって思いますね。
そうですね、まあ実際に旅立ちの歌を僕やって、まあ、今まで完全にテレワークでなまりきってた体に鞭を打って毎朝のようにランニングしてますし、
はい、
新しいこと始めたいなって新鮮な気持ちになれましたよね、
はい、
ドラマシリーズ無印プレステのソフトなのでプレステ1でも2でも3でもプレイできますし、
はい、
YouTube とかにプレイ動画も上がってますので最初はそういうところから見てもらって興味があったら実際にゲームをプレイしてみるみたいなことでも全然いいと思いますので概要欄にそのあたりも貼っておこうと思うんですけども。
そうですね、ぜひ本当やって損のないゲームだと思いますね。
そうですね、うんうんうん、
もう本当に一本の映画を見るくらいだったらこれをやっていただいた方が俺はいいんじゃないかなと
そうですね、メインシナリオだけであれば6時間ぐらいで見れちゃいますもんね、
うん、はい、
まあ、ぜひぜひチェックしていただけると嬉しいです。
はい、
これまで全3回に分けてときめきメモリアルドラマシリーズについてしゅんさんとお話しさせていただきました。しゅんさん本当にありがとうございました。楽しかったです。
はい、ありがとうございました。もう本当楽しかったです。
また何かいいテーマがあったらぜひご一緒させていただけると嬉しいです。
そうですね、ぜひぜひ僕の方でアニソン会とかちょっとこれから今企画は考えてるんですけど、は
い、あいいですね。
そうですね、であと蝉山さんのときめも4もこれからやられるということでそうですまた4のお話なんかもぜひできたらしたいですね。
あぜひぜひ、
はい
はい、やりましょう。
もうお話はいくらでもできますんで
いや本当に楽しみです。
はい、
それでは今回は本当にありがとうございました。お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。
セミラジオではお便りを募集しています。概要欄のフォームや X のハッシュタグセミラジオでご感想いただけると嬉しいです。また第100回に向けてセミラジオ第100回にやってほしいこと、セミ山への質問、私の街のサブカルというテーマでお便りを募集しております。ちなみに今回が第96回となります。どうぞよろしくお願いします。今日はバンドマンポッドキャスターのシュンチャールズさんとときめきメモリアルドラマシリーズについてお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。